Welcome to podcast.
墨田隆平のハマグリ顧問の編、令和4年5月4日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。
墨田隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の墨田隆平です。今夜のハマグリボーイは2年ぶりの登場になります。私の中学校高校時代のお友達の酒井のおじさんです。
こんばんは、酒井のおじさんです。2年ぶりです。
2年ぶりでございます、はい、酒井のおじさんね、中学高校同級生なんですけれども、先日ですね、まあこのラジオで先週もちょっとお話したんですけど、はい、まあ共通の友達の結婚式で会いまして、
そうそうそう、久しぶりにね、
久しぶりにね、はい、でまああのゴールデンウィーク京都おる言うてね、
そうそう、
ラジオ出てくれへんいう話をしてね、
みんな忙しい中何の予定もなく
酒井のおじさんだけね、えらい断られた。あの後何人かで、まあ、中学高校時代の話しようか思ってたんですけど、うん、結局みんなね不合理な弁解を重ね、
旅行とか行ってんのかな、
旅行、うん、あの黒本っているじゃないですか、
ああデンティスト、
はいはい、はいはい、あいつも誘ったんですけど、はい、いやちょっと青森旅行行ってると。
青森まで、
青森に3日から青森やって言うんですよ。
なかなか行けへんね青森は。
うん、まあまあまあ珍しいこともないかもしれんけど、うん、その理由がその5歳の息子がいるんですけども、うん、その息子が青森が好きで
とかそんなことある？
いやないんちゃうかな、そのあんまりその都道府県をこの認識してないよね、区別できてないよね、
5歳の子供が、
うん、青森って
どこが好きなのか聞いてたいな、
どこが好きなのか分かんないですけども、うん、で結局そうなんですよ、今日は2人では
い
収録したいんですけれども。
よろしくお願いします。
はいはい。あの、そのね、結婚式で久しぶりに会いましたよね、酒井のおじさんとも。
そうや、もう結婚式自体がね、もうあんな、まああんまりないし、うん、アクリル板越しにね、そうそう、あんな感じで集まるなんてみんな、
久々。本当に、酒井のおじさんと会うのも、この番組出てもらって以来じゃない？直接会うのは多分。
2年ぶりぐらいやね。
ね
で。その前はもうコロナの前から会ってないしね。
うん、そうそうそうそう。
そう、2年ぶり。
いやほんでそもそもの話したら、その結婚式の新郎と俺はあんまりよう知らないんですよ。
いやいや、そう思って行って、すみちゃんおって、うん、いや、なんで呼ばれてんのか
な。いや、俺もなんで呼ばれてんねやろ思って。そうなんですよ。思い出がまるでないんですよ。
え、高校の時から3年間やったけど、うん、はい、まあ、同じクラスになったことある？
ないないない、 Y ちゃんとしましょうか、 Y ちゃんとはないですね、うん、
ないよね、
一言も喋ってない、
喋ったことない、
喋ったことない、
一言も
一言も喋ったことなくて、で なんでかな、 でも酒井のおじさん仲良かったでしょ。
いや俺も高校の時は喋ったこと一言もなかった
そんなばっかり来てんね
やだからあの来てた中の落成の、うん、まあ、同級生って、まあ、
僕らのね中高行ってた高校、中学高校、はい、落成高校なんですけど、
同級生って大体3分の1ぐらい占めてたやろ。
うんうん、
でもみんな一言も喋ったことない言って
た僕も大概喋ったことないけど、松藤ってね、うん、来てたじゃないですか、
あ弁護士のね、
うん、はい、あいつなんて俺よりももっと喋ったことないでだからそのね、このホテル入って松藤がおったから、うんうん、わ、えらい偶然やな思って、はいはい、その同じ日に開催されている別の結婚式に来とんねん思って、おこんなことあんねやって
まさか呼ばれるわけないと
俺も大概喋ったことないけど、お前もっと喋ったことないやろ言うてY ちゃんね、いや、まあ、僕はいるですよ、
まあ卒業してからね、
卒業してからそうでしょ、浪人の時に、
まあ、そうそう、ほんで、ね、同じ業界に入ったから、うんうん、まあ、それで仲良くなっていったんやけど、
答えともね、お医者さんでね、
そうそうそう、うんうん、高校の時は一言も喋ったことない
なんかそのね、新郎からのメッセージカードみたいなあったでしょ、
あったあった、
席に、
うん、
僕あれ悪いな思ったんが置いて帰っちゃったんですよあの家帰ってから探したんですよ、なんか、まあ、書いてくれてたから、うん、あれちょっと残しとこう思って探してもね、どこにも見当たらなくて、うん、
会場に置いて
くれた、会場多分置きっぱなしで、あれ失礼でしょ
いやでももっと失礼で、あの二次会行けへんかったよ、
はい、いかんかった
あれずっとあの後さ
言ってた、ワイちゃん、
ワイちゃんからメール来て、うん、墨田くんがなんで二次会来てくれへんかったんやって何回も何回もメール来てるから ね
特段用事もなかったんですよ用事もなかったけど、この披露宴から二次会までの間が結構空いたでしょ、
あ2時間ぐらい空いてたね、
うん、僕そういうね2時間とかもう我慢できないんですよ、
時間の使い方分かれ
へんかった、時間そのねほんで結局何してたやろ思ったらね、ブックオフとか言ってたんですよ
一番無駄な時間
一番無駄な、まあそれなんか娘とちょっとね、合流して娘が出かけてたから、うんうん、ほんでなんか、うんうん、そうそう何やったかな、 リボンの騎士を買いたいと言い出して手塚治虫好きなんですよ。で近くにブックオフあったから行こうか言って、でもその結婚式で僕蝶ネクタイしてね、もう清掃でブックオフ行ってるから
焦ったね、
そのものすごいさブックオフをなんか敬ってる みたいな感じはなった
の。何やあのお客さん
すごいな思って、清掃でブックオフ来てるみたいになってたんですけど、あの僕はなんかダメですね、もう学生の頃から、うん、ああいうのねスーッといなくなるのがね、もうまだもうこの46になってもそういう集団生活ができなくて、はいはい、僕中学の時にね、あの行ってた学校がカトリック系の学校で宗教の授業あったじゃないですか。
ありましたね、週に1回
木曜日の6時間目かな、
そうやったかな、
なんかあったでしょ、うん、僕あれ勝手に自由参加と思い込んでてスーッといつもね帰ってたんですよ。そういう癖といいますか、だから2時間ちょっとこの辺で時間潰すのかっていうのが、
なんで墨田くん来てくれへんかったやろ。今日も来てたで、
今日も
あの時何があったんやろみたいな。
ただでもね、いいやつですよワイちゃんは。だからでも僕思い出をね、そのうっすらした思い出を書いてくれたんですよ、その新郎からのメッセージで。
そうそう、一人一人 ね、 メッセージ
だったね。だから堺のおじさんは、うん、その浪人以降ですよ、でまた仲良かったわけでしょ、いろいろ趣味、
そうです、
麻雀したりとか、
うんうん、
ね、そうそう、同業者になって仲良かったと思うからいろいろ書いたと思うんですけど、何書いてたかな、ものすごいうっすらしたこと書いてましたね。
墨田くん宛てじゃなくてもいい文章が書いてあった。
そうそう、誰にでも使える汎用性のあるそんな文章やったんですけど、ただ思い起こせばいくつか思い出はあって、
うん、
もう最近かな、
うんうん、
最近何年か前に僕の、スマホにね、
はい、
そういう迷惑メールが来たことがあったんですよ、
はいはい、
迷惑メールが来てて、
まあ、たまに来るよね、
来るでしょ、で芸能人を語るやつやったんですよ、
あよくある詐欺のメールね、
そうそうそう、詐欺のメールやったんですけど、それがあのね、三代目 J ソウルフラワー、 J ソウルフラワーズかしら、 J ソウル何やった
ブラザーズ、
ブラザーズフラワーズじゃないわ、 J ソウルブラザーズの登坂ですっていうのが、
ね、
登坂さんって今、ね、
イケメンのやつや、
イケメンの、うん、登坂ですっていうの来てて、うん、どんなやったかな、あのね、ね、
まあ、よくあるお金、会いたかったらお金を振り込んでくださいみたいな、
うんうん、あのね、昨日は相談に乗ってもらってありがとうございましたって来たんですよ、おはようございます、登坂ですって、うん、これからは俺が中心となって3代目も頑張らなきゃいけないし、またいろいろお話したいなって思ってます、ヒロさんにも話せない相談もできたらいいなって思ってて、他のメンバー抜きでお食事でもと思ったんですけど、ご予定って近々空いてたりしますか、登坂って来たんですよ、
突然
突然来たんです、これ何年か前ね、うん、ほんで、うん、また来て、おはようございます登坂です、昨日話した時はすごく緊張しちゃったので、さっきもドキドキしながらメール送信したんで、ちゃんと届いているか不安になってるんです、これからレコーディング入っちゃうから返事遅れるかもしれませんが、さっき送ったメール確認してもらえると嬉しいです、登坂、
登坂から
来たんですよ、
本人から
来てて、でまあなこれ思って、うん、そのを僕スクショ撮って、うん、そのねフェイスブックにアップしたんですよ、
はいはい、
うん、アップしてたらそれを見たその Y ちゃんからね DM が来て、ご無沙汰してます、うん、3代目 J ソウルブラザーズの件、若干個人情報に引っかからんか心配になってって
何の心配しとんねんそこちゃうと、うん、
上司に知られたくない話を相談したいっていうのも、上司が見ると上司が怒る、あるいは上司に見られると困るという可能性もあるのではないかとだからそのヒロさん
ヒロさんの個人情報を大事にしようと、
俺がアップすることによってヒロさんがそれを見てどういうことだとしたかあの他のメンバー抜きで食事というのもそれだけプライベートな話ということでしょうから、釈迦に説法とは思いつつ、うちらの業界でもやはりこの辺りは神経を使うところなので、大丈夫やったらごめん気にせんといてくださいって来たんがワイちゃんなんですよ
痛いな
あいつとの前でこれだけなんですよ
めちゃめちゃ痛い、
痛いでしょ、びっくりしたんですよそれをほんまに
これガチで来てんねやろな、
ほんまに来たんですよ、
性格的にな、やあのワイちゃんはガチで送る感じやもんね、
いやほんまに来て、うん、で僕もねもうだから、いやこれ迷惑メールですよって言うと恥かかせるからあごめんみたいな
気使って、
うん、ごめんそうやなみたいな、
フェイスブック誰が見てるかわからんもんね、
ヒロさん見てたら気悪すると思うわすまんっていうそのやり取りぐらいかなその設定がY ちゃんは
それで結婚式呼ばれた、うん、
や、ほんまにね、あと、まあ、同級生で、うん、まあ、僕も結構遅かったですよ、34ぐらいで。
うん、
坂井さん20代半ば。
25。
でしょ、早かったけど、うんうん。で、もう40ぐらいになったら、独身の同級生とかいないから、誰か男性紹介してくださいとか言われた時にもういなかったんで、うん、Y ちゃんに声かけたことがあって、それもあの今の相手お相手と知り合う前のはずですよ。
女の子を紹介したとか知り合いの女の子、
その知り合いっていうのが島田珠代さんやったんです。
ちょっと待って、
吉本新喜劇。1対1じゃないですよ、1対1じゃなくて島田珠代さんとコンパをしたことがあったんですよ。
どういう流れなの、それは。
そうね、そもそも、うん、説明すると、うん、僕あの池のメダカ師匠と、
はいはい、
仲良くさせてもらってて、ね、そうそうそう。でメダカ師匠とあのね、上七軒のビアガーデンあるじゃないですか。
あるあるある。
かぶれん状の、なんかええ感じとかあるじゃないですか。
舞妓さん来るとかね。
そうそうそうそう。あそこで、そのビアガーデンに、だからもう5、6年前かな。
はいはい。
メダカ師匠と行った時に、メダカ師匠が吉本の女性の新喜劇の芸人を連れてきてあったんですよ。
はいはい。
ほんで、そこに島田珠代さんもいらっしゃって、
はいはい。
ほんで、隅田くん、この子らに、なんか紹介したってくれ、みたいな話になって。
いい人。
そうそうそう。ほんで、コンパをセッティングってなったんやけど、やっぱり、僕はもう既婚者やから、うん、そう、女の人が3人、4人ぐらいいたんですよ、新喜劇の人が。
はいはい。
だから、僕を除いて同じ人数にせんと、女性陣に悪いじゃないですか。
まあそうやね。
ってなった時にもう誰もいなかったんですよ。
うん、
ほぼ同級生で。
独身がね。
独身が。
そうやね。
ほんでちょうどそのタイミングでこの Y ちゃんが三代目 J ソウルブラザーズの件でやり取りしてたから、
う
ん、あいつ独身ちゃうか思って。
そうやと思って。
ああ、そうや思って。で声かけて一緒に、うん、行きましたね、コンパに。
あったんや。開催されたんや。
開催しました。大阪の北浜でやりましたかね。
え、その後は？
その後、僕、そのノータッチやから。知らないけど。でも、前の新婦さんは島田珠代さんではなかったことは確かですよね。
まあ、島田珠代さんやったら、まあ、呼ばれて当然やと思うね。
まあ、
キューピッド役として。
で、うん。
でも、しやがって、ね。
でも、その時に面白かった。そのね、島田珠代さんがああいうね、うんうん、チーンとかするじゃないですか。
うんうん、
股間にチーンとかね。もう全然そんなノリじゃなくて、そう、もうマジのね。
女性。
女性やし、うん、女性というもね、芸人論みたいなのをね、お酒飲んで語ってはって。うん、
へぇ、すごいな。
あの人、だから、高校生の時に、うん、もう吉本入ってはるんですよ。二丁目劇場のオーディションを受けて、4時ですよだとか出てたのかな。だから、その頃から、だからその時代の話ですよ。
うんうん、
もう、その時にもうみんな、ダウンタウンがいて、今田さんいて、東野さんいて、みたいな状況で、うん、もう自分は女性を捨てて、
うん、
芸人として生きていこうと決めたのよ、みたいな話を僕はずっと黙って聞いてるっていう、謎の回があって。そのぐらいかな、Y ちゃんとの接点は。
それで呼ばれた感じ、
ね、それで呼ばれたのかな、うん、まあでもいい人ですよ、
うん、
うん、なんかすごいまとめ方やけど、
そう、でも45、まあ、45で初婚ってすごいなと思ってね。だって僕だって25やんか。
そう
だ
ね、
20年離れてるってことは、うん、まあ、変な話、まあ、一世代離れてもおかしくないやん。
ああ、そうやね。だから、その、堺のおじさんとこの上のお子さんはもう高校2年生でしょ？
そうそうそう。
高2やろ？
高2。
でももう生まれたばっかりの、ね、子供。だから、ね、先週もちょっと話しましたけど、だからコロナ禍入るところかな、うん、2年前の4月に最初結婚する予定やって、
そうそうそう、
ほんでもうずっと延期なんそんなほんまに
4回延期なって
4回ぐらい延期なってで、まあ、同級生やから言う話やけど、ほんまにあいつがその日選んだらこの波がちょうど来るんですよね。
そう、緊急事態宣言があいつの結婚式の1週間前に、う
ん、絶対来るねほんまに。だからあいつを分科会とか入れたら、尾身会長とかもあいつのその日取りを見てね、警戒してよかったと思うんやけど、でそれで延期だって2年になってて、
そ
うで、その間にもうね、お子さんも生まれてて、可愛い赤ちゃん生まれてて、
生まれてて、
うん、だから下手したらあの子だってもう中3とか高3ぐらいになってたかもしれないですよ。もう結婚式の時にねまだ赤ちゃんでよかったけど幸いにも。
いや、ほんまそうやで。
いや、でもあれね、結婚式でさすがにないでって思ったのは、
うん、
まあ、だからその2年伸びてる間に赤ちゃんも生まれてる結婚式じゃないですか。
そうそうそう。
その時に、うん、まあね、披露宴ですから、ケーキカットしてファーストバイトっていうの、うん、お互いこのケーキをね、食べさせたりするじゃないですか、うん、その時にケーキカットの時に、新郎新婦様、初めての共同作業ですって言うんやけど、まあそれベタなツッコミになるんやけど、初めてかってなるけど、もう却 観的な証拠あるやんか。子供いるやんか。さすがにあれは。
もう生まれてるから。
生まれてるし、うん、その2年伸びてるわけやんか。ほんでもう、席はもう前から入れてたわけやろ。
そうそうそうそう。う
ん、この2年何も共同でやってんかったらまずいやんか。
確かに言われてみればそうやな。うん、
いや、さすがに、その、普通の時は別に、まあまあまあ、それが、そういうのをいちいちな、言うのも、ねえ、なんか無粋な話じゃないですか。でもさすがにあれはダメやろと思って
誰も突っ込まんかったけど、ね、うん、まあ確かにそうやった、ね、
その後赤ちゃん連れてさそのお色直し出てきたやんかどう考えても時系列的にねそっちが先やろっていう話じゃないですか。その Y ちゃんも ね、あ Y ちゃんも今日誘ったんですけど、
うんうん、
なんか当直や言うて、
あ来れなかった。
やっぱドクターは大変ですね。その、うんうん、こうゴールデンウィークとか関係なしで当直とか、
そうそうそうそう、やっぱりね、まあ、定期的に当番回ってきて呼ばれたらね病院行かなあかんとかもあるんで。
だから境、うん、のおじさんもゴールデンウィークどこも旅行行くわけも なく、
そうだね、まあ、コロナもあるっていうのもね、うんうんうん、あれ怖いけれども、で、まあ、特に予定もなく
で今日来てもらったということで、今日は中高時代の思い出ということでメールテーマでもいろいろ募集してたら送っていただいてますんで、はい、オープニングはそのね思い出がいっぱいの Y ちゃんの話をしましたんで、
思い出ないや、
はい、この曲いきましょうか。H2O 思い出がいっぱい。今夜は中学高校時代の私の友人の堺のおじさんに来てもらっております。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、今夜のメールテーマは中高時代の思い出ということで、
はい、
はい、メールいただいてるんですけれども、こちらラジオネーム千と千尋天然さんからいただきました。墨田先生、ゲストの皆様、番組スタッフさん、ハマグリスナーの皆様、こんばんは。
こんばんは。
あ、ちゃんと上手やね2年ぶりやのに
素人のくせに
素人の分際でこんばんはこんばんはってなかなかこれができないんですよ。あ、天森ボーイズは、はい、
礼儀がなってないねみんな、
はい、毎週茨城県より楽しく聞かせていただいております。中学高校時代の思い出、誠のサイキック青年団と福本信行先生著の天宝通りの怪談時、麻雀の話です。
麻雀の漫画、赤木を書いてる人ちゃうんかな。
あはははは、うん、と今でも週刊漫画娯楽にも連載されております天牌麻雀飛龍伝説をバイブルとし、ラジオプロレス麻雀が当時の私の生きる三種の神器でした。中学時代は当時読売ジャイアンツで不動の二塁手だった西俊久選手に、西選手ってあれですよね、あの五反田の、あ、ちゃうわ、五反田のラブホテルに某アナウンサーと言ってたのは西選手じゃないか、違いますね、僕勘違いしてるわ、それ違います、
いや知らないです。
また正確な情報また佐山さんが後ほどよろしくお願いします。野球部に所属しておりましたが、当時公開された映画ピンポンでの窪塚洋介さん演じるペコに影響を受け卓球に目覚め、野球部そっちのけで卓球部に練習に行っておりました。声を大にして言えないのですが、中学3年生の夏休みから高校卒業まで雀荘でバイトしておりまして、麻雀に明け暮れた学生時代でありました。徹夜麻雀明けで学校に通っていたことは今でも鮮明に覚えており、睡魔との戦いに勤しんだ毎日。これも声を大にしては言えない案件、まさに麻雀道。サッカー部の内田篤人のイケメンエースストライカーで、キャプテンのモテモテ細マッチョを3人1組でチームを組んで麻雀でケチョンケチョンにしていたのも良い思い出ですということで、
うん、
誰でしたっけ、あの五反田のラボと言ってたのは、あ、二岡さんでしたね。あの別にわざわざ訂正して言い直すほどのことでもないんですけど、
巨人の二岡
があの過去にねそういう報道があったなという某アナウンサーと、はい、わざわざね訂正してそんなねあの過去の
確認する
ほどのそんな過去のことをね蒸し返すことは必要なかったんですけども、麻雀に明け暮れてた学生時代ということで、
はいはい、
らしいですね。Y ちゃんと Y ちゃんの話でもあんまり需要ないと思うんですけど、よく麻雀をしておりましたよね。
いやそうよね、うん、もうしょっちゅうしてたけど、まあでもいたけどね、やっぱりもうギャンブルに明け暮れて学校けんへんようになるやつって、
それは大学時代とか
ですか。そうそう、医学部でもいたいた。
あ、そうですか。
麻雀朝から晩まで麻雀打ってる人とか、
うんうん
うんうん、
まああのギャンブルに明け暮れてってあんま厳密に言うとねよくないかもしれないですけど、それはあの お金以外のもんですよね。ね、違いますよね。そう、きっとそうだと思います。
はいはいはい、違うもんでね。
はいはい。これ学生時代、堺のおじさんはバレー部。
バレーボール部、そう話する。それこそ何の思い出もないですよ。
思い出ないですか。 そのでも酒井のおじさんとバレー部で一緒やった人が、はい、僕偶然ね、はい、ある裁判所で今私がやってる担当してる事件で、はい、電話がかかってきて裁判所から、
はい、
僕がかけたのかな、あかかってきたのかで僕が出たら、おーすみちゃんって言われて、
はいはい、
えらい慣れ慣れしい裁判所の人やな思ったら同じバレー部の彼でしたよ。
どの彼、
2人しかいんかったやろバレー、うん、
背高い方、
そうそうそうそう、
そうなんや、そうそうそ
う、ああこんな偶然あんねやみたいな。
え、彼でも法曹界に入ってなかったん違うかな。
いやだから今裁判所で働いてます。
働いてるの。
そうそうそうそう、いやすごい個人的な話をして申し訳ないんですけど、あこういうね、メールテーマをやっぱり言うと送ってくれるんですねこれ。
でもすみちゃんも、うん、なんか軟式テニス部
の、あ入った時期ありました、
入ってたよね、うん、であれももともとすみちゃんはサッカー部入っててんけど、
はい、
軟式テニス部に一回入る言うて、はい、道場破りしたん覚えてる、はい、
道場破り、
そうそうそう、でなんかラケットだけ持って、うん、まあ、軟式テニス部のやつらと一回試合させろみたいな。
そう、誰か僕が行ったんですか。
行ったんじゃなかったか、僕も一緒に行ったかも、なんかそんなんやわ。
軟式テニスを舐めてて、
何の経験もないのに公式よりは軟式やったら勝てるやろって、うんうん、それだけの理論で、うんうん、理屈で、そう道場破りして。
意外と難しいね。
難しい、
力の入れ加減が軟式って
かけたりしようねな、カーブを、
そら軟式テニス部やってる人は、
うん、でボッコボコにされて、もう二度と、うん、軟式テニスなんかするかって帰っていって、
違う、僕軟式テニス部ちょっと入ってたんですよ。
入ってたっけ。
入ってて試合にも出たんですよ。
え、そうなん。
そうそうそうそう、僕とその岩岸くんっていたじゃないですか。
いたいた。
岩岸くんでその軟式テニス部に数ヶ月、半年ぐらい入ってたんかな。半年も入ってんか。
運動神経しか脳がないやつやろ
岩岸、うん、運動神経全くないやつ。そいつがひどかったですよね。軟式テニスってね、昔ダブルスしかなかったんですよ。
ダブルスやったね。
今はどうか分かんないですよ、うん、その当時はダブルスしかなくて、その僕は人数が足りなかったんですよ、
うん、
で借り出されて出て、はいはい、僕はその岩岸とダブルスで組んでてんけど、
公式戦で、
いや、まあ、新人生活が出たんですよ。ほんでその時に僕は前衛で、うん、岩岸が後衛で、うん、でその岩岸はもう運動神経しかない男やから、もう相手のサーブは全部返せないんですよ。全く返せなくて、で岩岸のサーブはもう一球たりでも入らないんですよ。
なんで公演してんねん。
で僕結局試合で一回も球触らんか、ラケットに球触らなかった。
ボール触ることなく、
触らなくて、で一回だけ球触ったんが、岩岸のサーブが僕の後頭部にポコンって当たったら、その一回だけっていう試合ありましたよ。
うまいんか下手いんなんかも分かれへん、相手チームにしてみりゃ。
いや下手やろ。それは下手やろ。舐めてたんですよ、軟式テニス部を、うんうん、で、まあ、軟式テニス部とかってそのなんだろうな、その僕らの学校って基本的に全員もやしっこで、
うん、
そのヤンキーも全くいない学校、
いなかったいなかった
けど、その中でも軟式テニス部は装飾系というか、
めっちゃ舐めてたよな。
軟式テニス舐めてたんですよ。難しいですよ軟式テニス、ほんまに。
公式テニスに道場破りするか軟式テニスに行くかっていうので、
う
んうん、ずっと考えてて、
ほんで
軟式テニスやったら勝てるんちゃうかみたいな、部員も弱々しいからみたいな、なんで行ってて。そんなんやった
ら、そうそうそう、軟式テニス部の、まあ、坂くんっていたんですよ、
うんうん、
いや覚えてない、
うん、
天然パーマのね、はいはいはい、坂くんっていうとこで、彼がもうすごかったんですよ、うん、もう何がすごいってほんまに無意自然というか、
うん、
もう中学の頃から物欲が全くなくて、一回中学の3年ぐらいの時かな、その坂くんがこの、ね、同じクラスの時に坂くんのこの机の下にこの千円札が落ちてたんですよ。
はいはい、
うん、
まあ、中学生からしたら千円
って大
金や、
坂君千円落ちてるでって言った、知ってるよって言うんですよ。すごいなこいつ思って、物欲ないな思って、ほんまに。それ坂君がキャプテンやから舐めてたんですよ、
はい、勝てると
、うん、それ物欲もない男やから、
はいはい、
とか思ったらやっぱり坂君のことうまかったですね。ですごいんですよ、存在感の消し方がすごくて、
うん、
坂君ってなんか、うん、体育で何回かドッジボール、なんで体育でドッジボールやってたんかな、中学、そう中学でやらないでしょ、
やってたな、でもやってた、僕らはやってた、
高校でもやってたんかな、うん、でやってて何回やっても最後の一人が坂くんなんですよ。 存在感を消すから
気づかれへんので
一人になった時気づくね、みんなお酒屋最後酒屋って言ってほんでまた2ゲーム目やってまた、うん、また酒なんですよ最後ほんで最後なって初めて気づくんですよ、あ酒屋とかってっていうぐらいの感じで
存在感消し
ちゃう。だからそうだからうんあの勝てるかなとか思ったら強かったですよ坂君も。
あそう。坂君ってあの授業中ずっと寝てた子がいな。
いや坂君はそんな寝てなかったと思いますよ。
なんか一人さ授業中ずっと寝てさいなかったっけ。めっちゃ背ちっちゃかって、うん、で寝すぎて高3の時にあの学年で一番背高かったやつ。
その効果が現れて
寝る子がそうだって
えいたかな
誰やったかな、なんか名前ちょっと忘れたけど、
うん、いやでもねあの、うん、僕らの学校と京都の北の白梅町ってあってで結構奈良から通ってたりしてる同級生多かったじゃないですか、うん、やっぱりだから奈良から通ってると遠いから、うん、ほんまに5時6時に起きて2時間ぐらいかけて来てたらやっぱ眠たかったと思いますよ。
まあまあ確かにね、うん、遠いところから来てる人多かったもんね、うん、
新田くんとか。
あ、いたね。新田旅館の新田くんって有名な。え、この番組でそんな話したことあります？
新田旅館の話したことありますよ。新田旅館は、そう何年か前もね、その私が、そう妻と奈良で遊びに行ってて、
はいはい、
で、あ、この新田旅館の近くやとか思って。
はいはい、奈良駅の駅の近くやったね。
駅からちょっと何
10分ぐらいかな、
商店街あるじゃないですか、駅前の。そうそうそう、通って行ったところで猿沢の池とかの近くで、
はいはい、
で、ああこれあのよ中学の時泊めてもらってた新田旅館の近くや思って、ああちょっと探そう思ったら新田旅館やっぱあったんです今だ、
はいはい、
ほんでもう新田君は奈良にいないからピンポーンってやって、
はい、
で おばあちゃんいはって挨拶しよう思って、
あ元気にして
はるんや、元気にしてはって、はい、あよかったとか思って、もう数年前の話なんですけど、
はいはい、
でもう妻と一緒で、ああ隅田君結婚してんやなみたいな話で、そうなんですよみたいなことを言うてて、で、まあ、また遊びに来ますとか言って、うん、ちょっと息子は今日なんかゴルフ行ってるらしいわとかであったんですよ。
あ本人おらんくて、
そうそうそう、うん、ほんでもうそのままあの奈良のこの駅前の商店街の方をね歩いて奈良駅の方戻って行ってた時に、
はい、
私の携帯電話が鳴って、
はい、
誰かな思ったら新田君で、
新田君か、
そうそうそうそう、はい、お今あの新田旅館行ってて、ってそうやろって、うん、おかんから電話かかってきて、ごめんなーって、はい、なんかおかんが謝ってんねんって、どないした
ん、なんで、
あれ多分な隅田君うち寄ったんな、奥さんがなトイレ貸してほしかったはずやねん、気づかんでごめんなー言って、
どういうこと、
おかんが新田君に電話かけたらし
くて、どういうこと、
いやしかももうなんか代弁って決めつけてました隅田君の奥さんが、それ私気づかんと、その
まま空気読めへんでごめんなって、空気読めへん
で、う
ん、
だから今でも間に合うんやったら帰ってきて言うて言うて新田にかかってきてらしくて、いや全然そんなことないで言うて、でうちの嫁さんもほんまに、いや私そんな顔してるっていう
弁したい顔してたんで、
弁したい顔っていう決めつけがね面白かったですね、新田くんのとこは。
あそこのお母さんちょっと変わってたよね。
変わってた。
面白いよね。
面白い面白い。そのね、よく新田くんもだから奈良やから、
うんうん、
まあ通学遠かったからしんどくて、
うん、
まあ、ずる休みしてはったんですよ、
うん、
学校ね、
学校コント、
学校コント、はいはい、でなんかね実家じゃないとこ住んでた時期があったんですよ、
はい、
でその行ってへん時があって、で学校から連絡あったんかな、押したらもうなんかね僕と一緒にサボってるって決めつけて、
はい、
うちにかかって電話かけてくるんですよ、
はいはい、
うん、ほんで
実家に、うん、そうそう、まあ、当時携帯とかなかったからね、
ないから、うち俺僕が行ってるんですよ学校に
決めつけて
決めつけて、うん、墨田君もサボってるねみたいなことで、ねあんたサボってたのに俺おかんに言われて、いや言ってるっちゅうねん言って、で新田君のお母さんおもろかったんが、高2かな高3かなの時に体育祭の前の日に、
うん、
あの運動場で体育の授業でなんかやってたら、
うん、
あれあれ新田のおばちゃんじゃんってなんか学校来てたんですよ、
え体育祭
前の日に、
あリハーサルかなんかで、
一日間違えとったんです新田のおばちゃん一日間違えとんで新田のおばちゃんとかってありましたね、うっかりしすぎでしょ、
うっかりしすぎやな、
奈良からわざわざ来てね、
新田旅館でも僕ら一回泊まりに行ったけどね、
毎年行ってました
よ、そうそう、あの時ねだから新田くんが、まあ、当時スーパーファミコンかなんかで、
うんうん、
んであの新田くん旅館にみんな泊まりに行った時にやろう言うたら、はいはい、持ってきたはずのスーパーファミコンはないねんか、どこ探してもなくて、うん、ないないない言って、うん、ほんで新田くんがお母さんここに置いてあったスーパーファミコン知らん言ったら、他のお客さんに1時間100円で貸してた
すっごいね、あ貸してたんや
それだからちょっと待って言ってもレンタルして貸してたし、
あいやでもね今は営業されてるかどうか分かんないですけど、うん、いつも泊めてもらっててね、
うん、 いいお母さんやってね。
いいお母さん、ね、いいお母さん。だからあのね、天竜源一郎みたいなパーマでね、なんか、うん、あのその印象が残ってますよね。
そうそう、まあ1年ぶりに年に1回行ったら、もう1年前とあの本日 の, あの夕食変わってなかったけどね。
あの本日の定食みたいに貼ってあるんですけど、
全部貼ったね、うん、
あれ6年間変わってなかったですね。
本日ちゃうやん
っていう、本日ちゃうやろっていう、
うん、せやせや、あったあった、うん、
ほんま、ほんでなんかね、その飲み物が置いてあって、うん、なんか取ってんが飲んで取ったら、あかんあかん、それもあかんねんって言って、
飲んで
飲んで。飲んだらあかんっていう。多分なんか古いんちゃいますかね。あかんねんみたいな、ありましたね。
賞味期限切れてる
みたいな。いや、でもね、そう、あの、いいとこですよ。いいとこですよね。フォローなってんのかな。今夜は私の中学、高校時代のお友達の堺のおじさんに来てもらっております。
ね、はい、よろしくお願いします。
2年前はね、堺のおじさんが、ちょうどそのコロナの、一波、第一波収束したぐらいのタイミングで
一波が終わって、ね、ちょっとっそうや、ね、会えるかなっていう時やったね、うんうんうん、
なんですけれども、現状って、はい、お仕事の方はどういう感じですか。
まあ、今はね、まあ、ピークアウトしてるっていう感じはちょっとなんとなく印象は受けるんですけれども、はいはい、うん、まあでもあの時と比べて、あの時はね、うん、なんかこう軽症中症の人も重症の人も一つの病院で見るみたいな感じだったんですけれども、うん、はい、そうでしたね、まあ今は、今というかね、もうだいぶ前から、うん、まあ、重症を見る病院、うん、中軽症を見る病院ってもう細分化されてて、で、まあ、僕がね、あの働いてる病院は重症の患者さんを見る病院なんで、はい、他の病院であの入院してた人が、人工呼吸器つながる、必要になったら、うん、こちらの ICU に直接来て、ね、うん、離脱したら、まあ、直接戻っていくみたいな、はい、で ICU のベッドに、まあ、当時多い時は10床ぐらいかな、人工呼吸器、うん、あのつながってたけれども、もう今はもうね1床か2床ぐらいで、うんうん、1人患者さんがいるか入ったら帰っていってとか、うんうん、まあ、そんな状況で、まあ、かなり重症者っていうのはかなりあの、うんうん、オミクロン株に変わってから少なくなってきたなっていう印象は受けますけれどね、うんうん、であと、まあ、僕が今やってるのは、コロナあのホテルありますよね、はいはい、あそこの、まあ、管理医師みたいなのをちょっと仕事でやってて。
管理医師ってどういうことするんですか。
ね、それ僕はちょっと夜だけ入ってるんですけれども、はい、他の、ホテル、まあ、ホテルっていうのは、まあ、病院じゃないから医師が、うん、あの常駐してるわけじゃないんですよ。看護師さんが、はい、まあ、各ホテルに何人か常駐しとって、うんうん、で、まあ、今ね感染者っていうのは、まあ、家に、入れる人は大体は軽症の人は家で過ごすんですけれども、うんうんうん、まあ、家に、高齢の人と住んでるとか、うんうん、隔離が必要な方っていうのは、ホテルに、そうそう、うん、希望したら空いてたらホテルに、はいはい、連れて行ってもらえるね。で保健所の車が家まで家の近くまで指定したところまで迎えに行ってくれて、うんうん、ホテルまで運んでくれ、うん、で入ったら大体10日ぐらいかな、まあ、発症してから10日間缶詰になって、うんうん、だから10日間 の, あの持ち物をこうコロコロとキャリーバッグに入れて、うんうん、で入るんですよ。で、ね、その中でやることって言ったら朝の、報告ですよね。熱が何度ある、はい、うんうん、ね、酸素が何パーセントですって、うんうん、でホテルの看護師さんにタブレット越しに報告して、うん、で夜に1回報告して、もうそれだけ で10日間何もなかったら、まあ、熱とかだけやったら10日後に、もう帰っていくと、うんうん、
はいはい、
まあ、病院じゃないからね、そこで基本的に医療は うん、あのしてもらえねんけども、うんうん、でそこで酸素が下がったり入院が必要やっていうあの医師の判断があったら、うんうん、病院にその連れて行ってもらえるみたいな。で僕がやってるのはそこの、いろんなホテルから、ね、うんうん、何々ホテルのナースですって電話かかってくるんやけども、はい、でこんな人でこんな状態なんですけれども、ちょっとどうしたらいいですかみたいな、うん、で状況を聞いて、まあ、それはもう入院が必要ですということであればその、まあ、センターがあって、うんうん、管理してるセンターに、連絡して入院のベッドを探してもらったり、うん、まあ、場合によっては往診そこのホテルに行ってもらって診察がどうしても必要なっていう判断したら、うん、そこ の, あの管理の先生に電話して行ってもらったり、うん、まあ、そういうのちょっと古い分けしてるような感じですけどね、うん、まあでもあんなとこにね10日間、まあ、本場のホテルね、うん、まあ、あんまりどこのホテルとか言えへんけれども普通のビジネスホテルなんですよ、はいはい、でそれの4階以上はもう全部、感染者が入っててみたいなんで、はいはいはい、で本当の出張で行くようなベッドがあって、うんうん、テーブルがあってシャワーがあってみたいな、あんなところにもう10日間も缶詰状態、
うん、
途中で帰りたい言うても帰らせてもらえへんし、 そんな感じよ今。
そきついわな、それな、なかなか。
うん、まあでもね、みんな自由にしてるけどね、もう。
まあその中では。
そうそうそう、うん、もうあのタブレットで、ね、うんうん、映画見てるやつもいるやろうし、うんうん、普通にまあ電話でテレビ電話もね、家族とやってもいいけれども。うんうんうん、まあ、でもちょっともうこのホテルの生活飽きてきたからって言って別に帰ることはできへんけれどもね、一回入ったら、うん、まあそんな感じやね。
だから今もうね、あの難しいですよね、そのどういう対策というか態度が今現状この2022年の5月において適切かっていうのは、
はい、
でも堺のおじさんとかでもやっぱ分からないですよね、そのまあこうなんちゃうかなぐらいの感じ。
まあね、まあ、いろんな変異株っていうのがね、うん、やっぱ今後も出てくるかもしれへんので、うんうん、もう完全に収束することっていうのは多分ないと思うんやけれども、
うんうんうん、
まあ、だからってね、まあ、こんなそのワクチンをじゃあずっと打ち続けるんかっていう話もなってきますよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、だからその適度な恐れ方、
まあまあそうそう
なんですけど、そこの適度っていうのが具体的にどういうのかっていうのが、
だからね、まあ、僕らも、まあ、今呼吸器内科でね、うん、僕やってるから、後遺症の人をね、まあ、定期的にやっぱり来て見てるわけなんですよ、はいはい、で、まあ、重症になった人とかは、まあ、肺が焼け野原みたいになってね、うん、でそこで、まあ、人工呼吸器離脱して元気になったんやけれども、うんうん、もうあの肺の状態がね、もうこんだけもうただれた状態の肺炎になった後でも治れへんから、でまあ結局コロナの肺炎になった後、その人工まあ在宅酸素療法って言ってね、そのゴロ見たことあるかもしれへんけど、酸素ボンベゴロゴロ引きずりながらね、鼻からチューブ酸素吸いながら生活してる人ね、
もうそれずっと背中の、
そういう人も何人もいるし、だからあんまりね、まあみんな今オミクロンになってから、うん、まあかかっても風邪程度でやって言って、うん、
いいね、
あんまり舐めたらちょっと痛い目に遭う人も中にはいるかなとは、
う
ん
う
ん、
ま
あ、
当然そういうね風邪程度で収まる人もいれば
ほとんどなんやけれども、うん、まあ、僕やっぱり一部の人は、
それは確率論的にはそうね、ずっと後遺症が残っちゃう場合もあるわけですもんね。
現状だから今診察、まあ、治療してる人っていうのは僕らの今の患者さんでも何人もいるし、うんうんうん、でその一部の方っていうのはやっぱりそれを機会に家にボンベの設置でもそれあのなくせへん生活っていうのはもうありえへんぐらい、
うんうん、それはほんまにある程度、うん、期間そういう生活したらまあいらなくなるっていうことも場合によってはある。
いやもうその人らはもうだからデルタの時の人やからもう1年とか経ってもう1年ね、症状というか肺の状態っていうのはもう固定してもうてるから、もう改善することはもう多分ないと思う。だから未だにやっぱあの時かからんかったらってずっと言ってはるね。まあそうはなりたくないなと思うけれどもね。
そうはね、ただだからそのそういう、まあ、怖さっていうこともあるし、
はい、
一方でね、そのいろいろ制限がある中で、はい、例えば僕らずっとこの中学時代にこういうことあったな、高校でこうやったことあったなっていうようなことができてない中学生高校生がいるわけやんか。
そうやね、ちょっと気の毒や
けれどもね、いやと思いますよね。そういう接触とかっていうのはやっぱり躊躇する部分があるじゃないですか、きっと。
ある程度はでもね、やっぱり制限は緩和しなあかんのかなとは思うけれどもね。だからじゃあどこまであの制限を解いたらいいのかって今答えはないですけれども、
でそこで絶対まあなんかほんまに悪魔のくじ引きはないですけど、なんかそういう風になっちゃう
人がね
いるわけやし、それは自分かもしれんし、ってなった時に人はどう行動するかっていう部分っていうのは、
はい、
だからそれでやっぱり考え方は分かれるやろうし、はい、そこはもう各人の考えを尊重するしかないですよね。いや
まあ本当にその通りだと思いますよ、うん、
そこのね、どっちになんか重きを置くかっていうのはほんまに状況によって変わるやろうし、
はい、
それはそのね、まあ、家族構成によっても変わるやろうし、
そうですそうです。
でなった時にそのほんまに自分と違う考え持ってる人を排他的になんか排斥するようなことがないように、
あ
それは環境がそうやったらそうなるでっていうあるじゃないですか。
ほんまそう思いますよ、
うん、そこの部分のなんだろうな、相互理解というか、
うん、
っていうね、
もう本当に人ね、それぞれ環境によって多分全然ちゃうと思うし、
いや全然違うと思う、
ね、
う
ん、僕やったらこういう仕事してるから絶対にかかられへんから、やっぱりね、普段もほんまにご飯も食べに、いまだにね、やっぱご飯食べに行くこともないし、そんなんやけれども、それこそね、別にその普通の会社で、まあ、サラリーマンしてて一人暮らしで、ね、若い人とかやったら、逆にその立場やったら僕もっと言ってると思うし、
僕もだから高齢者と同居してるからっていうので、それがやっぱり自分の中で行動制御してる部分大きいし、もしほんまに自分が独身でとかあったら、それはやっぱりね、自由に行動する方を選んでたやろ
う
なと思うし、
多分そうやろうしね、だからといってそういう人らをね、僕ら批判したらあかんと思うし、いや
そうそうそうそう、だからそこの、ちゃんと正確な情報を自分で把握しつつ、ね、それぞれがまあ自由な判断で行動をしてっていうことを、ほんでまた他者を受け入れるっていうことしかできないですよね。
まあそうですよね。
からこれがでもね、前出てもらってから2年経って、
はい、
もうだいぶなんかその、なんだろうな、この今の状況、この2年のこのコロナ禍の中の生き方みたいなのを学習した部分はあるけれども、でもこれしか知らんそういう、ね、学生とかっていうのは、だってもう2年以上でしょ、例えば中学とかやったら、高校とかやったら、ほんまに3年のうちのほとんどが、
そうそうそう、いや短大生なんてもっとやで、
ああそうやな、
短大入って、ね、
終わってるわけ
もね、コロナで学校来るなって言われて、ああやこうやね、もう1年もすりゃ収束するんちゃうかと思いながら、結局2年間ほとんどないまま、思い出ないまま2年で卒業して社会人とか、ね、夢のやっぱりキャンパスライフがね、もうないまま終わっていくっていうのは、 やっぱそういう人もいるやろうし、
ほんまにだからオープニング喋ってたね、 Y ちゃんはちゃんと無事披露宴もあげれたけれども、そうだよね、そういう結婚式が延期してる間に、その新郎新婦間の軋轢でうまいこともうちゃんとゴールインできなかったって人って多分めちゃめちゃ多いと思うんですよ。
はい、そうですよね、そういう人も。
その時のなんか決断の仕方とか、
はいはい、
優柔不断さが見えてなんか別れることになったとかっていうのは、それがなければね、人生が全然変わってたみたいな人もいると思うし、からもうほんまにそうですよね。だからただ正しい情報がね、それもちょっと難しいですけどね、やっぱり情報っていうのはさっきの映画の話じゃないですけど、何を信じていいかわからん部分とかもあるから、
そうそう、やっぱメディアはね、やっぱりそういう報道っていうのは、自分がこう持っていきたいなっていう方向にやっぱり表現するじゃないですか、映画だってさ、さっきもそうやけども、いろんな映画の話したけれども、ね、この人を悪くするような演出をしようみたいな、で悪い人、見てる方は悪い人やっていう印象を持たせるところあるじゃないですか、まあ、だからそういう、ね、そのメディアが全部がね信じるんかっていうのは、まあ、それもまた別の話かなと思いますけども、やっぱりそういう中で正しい情報っていうのを、まあ、自分なりに選別していくってい もう能力っていうのは大事なのかなと思いますけどね、
なんか分かりやすいように描こうとするじゃないか、テレビやったら、その、行動を我慢できずに百方っていう若者たちみたいなね、それは別に若者に、とかそういう若い人がどうとかじゃなくて、どの世代でも、はい、まあいろんな考え方の人がいるのに、なんか分かりやすいそういう自分らでストーリーを仕立て上げて、それに合った映像を集めて、
そうですね、
っていうこともやっぱりテレビでやってるやろうし、
はい、
ねえ、これ何を信じたいの、じゃあほんまに。
だって2年前にさ、この番組出た時はもう2年後にここまでまたさ収束してへんとはちょっと思ってもいなかったよね。
そうやね、
まあ、第一波が去った頃に、まあね、言うて感染症やし、ね、1年2年もすりゃ収束終わってるやろみたいな、全く元の生活に戻ってないもんね、
現状。でもこれでなんか変えられたくないなとか思うの、性格とかね、なんかそのライフスタイルは変えざるを得ない部分はあるけれども、なんだろうな、その僕中にね、ほんまにちょっと性格変わっちゃったなって思う人もいたりとか、
コロナ禍で
ちょっとなんか変わったんちゃうかなってあるんですよ、実際に、
はいはい、
だからそこはそんなもんに変えられたくないなっていうのは、性活様式は変えても うん、なんか人間性なりなん、それはもう僕もそうやけど娘もそうやし、うん、なんかそのあった場合となかったこの人間があの人格形成に、
うん
うん、影響を与えんようにせなあかんなっていうのをすごい思うんですよ、
まあ、特に若い人とかやったら余計にね、うん、まあ、思春期のこの2年間って結構大、うん、人格形成大事やんか、うん、でその中でやっぱりその学校に行くことがなくてね、うん、そのウェブでのこう対話とか、うん、LINE でつながったり、
うん、
だからそれもねちょっとあんまり、まあ、いい面もあるんやろうけれどもね悪い面もあるから、
うん、
まあ、もう少しあの考えていかなかったかなと思いますけどね。
隅田隆平のハマグリ御門の編、あっという間にエンディングでございます。坂井之内さんありがとうございました。
ありがとうございました。呼んでいただいて。
なんか告知ないですか？
告知全くないですね。ないですか？ゴールデンウィークの真っ只中ですけども、
ゴールデンウィークの真っ只中、真っ只中ですけど僕もどこ行くわけでもなく、なんか仕事してますな。
もう2回僕出演したからもう準レギュラーということでよろしいでしょうか？いやもう
これがどんどんね、高校の同級生もね、出ていただかないと、
はい、
はい、ちょっとねカミソリ負け弁護士軍団の会が多くなってきてて、もうあんまり喋ることないなみたいな。もう5年やってると、ね、そんな言ってたらダメですよ、
うん、あもう5年もやってるんですね。
もう5年、そうですね、4年半、はい、4年半どこじゃない、もうすぐ5年ですよ。だから
あ長いね。
そうなんですよ。改めてね、やっぱりその今日話してましたけど、なんか、はい、僕はやっぱりどうしてもなんかネットニュースとか、
はい、
を取り上げざるを得ない状況っていうのにじくじたる思いがあって、はい、うん、もうこの人と会ってこの間こんなことあってなっていう話をしたいんですよ。
まあもっとねみんな集まって話しましょう。
話したいんですよ。新田旅館も行きたいわ、はい、新田旅館もほんで勘違いされたいわ、うんこしたいんちゃうかってね。うちの妻のようにでね、ラジオ番組表山菜ブックスからいつも春と秋出てるんですけども、この2022年春号で今度ね第2回一押し番組 DJ、 あ一、第2回一押し番組 DJ ランキング投票募集というので、今度はあの、ね、第2回の部門が地方番組部門というのができたんですよ。一番後ろのページ、
はいはい、あこれね、
はい、地方番組部門というのができてるんで、
はい、
これはもう我々のこの番組のためにあるようなもんなんで。
なるほど、 KBS の、
はい、こう地方番組部門ってこんなニッチなねこんな隙間の争い誰が見たいんやと思うんですけど、だから名アシスタント部門あるから、もう酒井のおじさんもこれ、
もしかして、
はい、参加資格あるんで、はい、長谷川くんとかもあるんでどこに需要があるか分かんないですけど、
ツッコミが上手い人、愛の手が職人技など推しのポイントを記載してください。
書いてるでしょ。でこの付録の必聴ラジオベストセレクションというのにまたこの番組を載っけていただいてるんで、はいはい、ただね情報が2年前のまま
更新されてない。
更新はちょっとだけされてるかな、うん、このKBS からはうちの番組とチキチキエンド波乗りジョニーが載ってますんで、はい、そういうこの本も楽しんでいただければなと思います。隅田隆平のハマグリ御門の編、令和4年5月4日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。